どうもこんばんは、しゃべる横井です。いきなりですがお知らせがあります。2021年に向けてしゃべる横井も何か新しくしようかななんてことを考えていたんですよね。で、11月末から公開が始まっている音亀フェスでですね、主催の春さんとコラボレーションして、しゃべる横井のジングルの音を使って、曲をやったりしていて、あれは実はセカンドアルバムに収録されている直流っていう曲のドラムフレーズを使って作った、ジングルなわけなんですけど、あれがすごい定着していて僕もお気に入りなんですよね。で、これからも使っていく予定はあるんですけど、やっぱり、わずか何秒かのジングルなんで、それはまたいつものように後半で使うとして、オープニング曲を作ってみようかななんてことを思ったんですよね。やっぱり僕ミュージシャンですし、しかも宅録をやってるんで、作ってみようと思ったわけなんですね。これ実は正直に言うと、だから今言ってたそのオープニングのジングル結構気に入ってるんで、それはそれで使い続けて、実は僕もう一個やってる音声配信番組の10分も横井、これラジオトークですけど、ラジオトークの10分も横井でオープニング曲を作ろうとしたんですけど、そのラジオトークまず12分しか録音できないっていうのもそうなんですけど、なんていうかあのアプリの使用上あんまり細かいことができないんですよね。だから実はもともと10分も横井用に曲を作ってたんですけど、それがおじゃんになりましてですね、しばらく放置してたんですけど、あ、いやちゃうやん、これしゃべる横井のオープニングにしたらいいやんって感じになって、曲を、歌詞とかメロディー書き換えて、そしてアレンジし直してですね、その2021年の第1回放送に間に合えばいいかと思っていたんですけど、なんか思いのほかスイスイ作業が進んで、完成しちゃいました。で、やっぱりこの僕このせっかちな性格なせいか、完成したからにはもうそれは使っていかなあかんと思いますし、完成したからには聞いてもらうな、そらあかんやろと思うんで、いきなりですけど、ここで、しゃべる横井の、新しいというか、初めてですね、初めてのオープニングテーマを、かけようと思います。実はこの曲、夏場ぐらいから横井圭のライブでですね、弾き語りで1曲目にずっと歌い続けてきた曲なんですけど、実はその曲、しゃべる横井の曲やったんですよね。それでは、聞いてください。横井圭でしゃべる横井専用のオープニング曲、くだらないこと。
ねじり出してやるぜ、絞る。 喋るよこい。
どうでしょうか。喋るよこいのオープニング曲、くだらないことなんですけど、この曲は早速 YouTube にもアップしてますんで、もしよかったら聴いてほしいなと思うんですが、今この曲を聴きながら収録してたんですけど、この曲のお尻に喋るよこい喋るよこい喋るよこいっていういつものやつあるじゃないですか。あれをつけたらなんかすごい番組っぽくなるんちゃうかなと思って、今実は即興でその喋るよこい喋るよこい喋るよこいを貼っつけてみたんですけど、あ、なんかすごいいい感じやなと思ったんで、来週までにこの番組専用にこの喋るよこい喋るよこい喋るよこいを貼っつけたバージョンの音源作っとこうかなって、今ですよ、今この瞬間に思ったんで、ちょっとなんかまた考えてみようかなと思ってるところです。まあそのインストっぽい曲を作ってみたいなっていうのが最初にあって、まあそのこの曲はギターですけど、アコギ2パートと12弦ギター2パート、合計4パート使ってて、まあジャンジャジャンジャジャンジャジャンジャジャンジャジャンジャって、まあどんどん増えていくっていう風なことをしてるんですけど、なんか4発目の12弦ギターちょっとうるさいっすね。これ撮ってる段階では全然そうじゃなかったんですけど、まあこれ実はマスタリングを自分でやりまして、まあそのコンプレッサーとかイコライザーとか、まあ追加の全体にかけるリバーブなんかを足したりしてたんですけど、ちょっとコンプレッサーやりすぎましたかね。そのせいで音が持ち上がってしまったんですかね。でしかも YouTube の音源もちょっと今聞いてみたんですけど、やっぱり YouTube はどうしても音質が落ちるせいか、なんでしょうかね、これも変になんかコンプレッションかかってるんですかね。ちゃんとその4パートのギターをちゃんとパノラマをで、要するにいろんな方向からギターが聞こえるようにしたんですけど、なんか真ん中に結構寄ってるし、あれと思ったんですけど、まあこれもちょっと今言うていい話かわからないんですけど、僕まあちょっと前から言ってるように、そろそろサードアルバム作りたいなって思っていまして、この曲もサードアルバムに入れる候補の曲に入っていますね。でまあ前回も言ってますけど、僕はそのコロナ休止中に、まあ、16ビット僕普段勤務しているライブハウスなんですけど、そこの仕事ももちろん僕の音楽活動もなくて、まあ、この喋るよこいとか10分もよこいもう休んでたんですけど、まあ、その間にバイトを2つもやりながら、空いてる時間ですよ、本当に空いてる時間なんかに、まあ、iPad とかを使って作曲なんかをしていて、単純にまあ曲だけは結構ストックを今持ってて、それに最近まあ歌詞をつけたりとか、逆もあるんですよね、歌詞だけ書いていてそれに曲をつけるってこともやってたりとか、あとまあ同時に思いついてそれをなんかもうほんまにレコーダーに向かってラララーって歌ってる曲もあるんですけど、そんな感じでまあ曲もいっぱいできてますし、もちろんそれから僕は今年というか去年の12月ですね、本当にちょうど1年ぐらい前から YouTube にアプリのガレージバンドで録音して作った音源をアップするという活動をしてますけど、そっからももちろん曲入れようと思ってますし、まあ、そんな感じの近況なんですけど、僕はちょっと今すごいことを思い出してしまったんですよ。何かって言いますとですね、これちょっと細かい話になるんですけど、僕はこの喋るよこいを収録する時のルーティーンがありまして、僕は喋るよこい収録を始める前に、まあ誰かしらのポッドキャストを聞いて気分高めてから喋るよこいを撮るというルーティーンがあるんですけど、まあ実はまあ大概イマズマン聞いてるんですよ。イマズマン兵庫県は西宮のミュージシャン笹山さんとザ・ナチュラル・キラーズさんの2人がやってる番組イマズマンなんですけどね。でイマズマン がですね、まあ、5日前に配信された最新のトラック498、まあ、第498話の However っていう話なんですけどね、そこでオトガメフェスの話が出てて、ザ・ナチュラルキラーさんがオトガメフェスに出演してはったんですけど、そこでまあチラッとですよ、チラッとだけ2回ほど僕の名前が出てきて、おお僕の名前言ってもらってると思ってめっちゃテンション上がったんですけど、その時に急に思い出したんですけど、そういやオトガメフェスさん、オトガメフェスの配信をした後に、まあ、大体年末とか、まあ、11月末ぐらいに毎回配信してあるんですけど、春ぐらいにコンピレーション CD、まあ、その参加ミュージシャンでコンピレーション CD を作らはって、僕も2017年に参加させてもらった時もそこに僕の変化球勝負っていう曲を入れさせてもらったんですけど、そのコンピレーションアルバムを作るって話、実はオトガメフェスが配信された直後ぐらいに連絡来まして、僕も入りますって言うときながら、僕そのことすっかり忘れてまして、ああオトガメフェスさんの曲作らなと思って、しかもその僕はそのハルさんとコラボレーションしている直流ですよ、まさにそのつい今までのしゃべる横井のジングルに使ってたリズムパターンで作った曲ですけど、あれで参加するんで、ああレコーディングせななんてことを今急に思い出しました。締め切り、あれ締め切り今月末だっけ、1月末だっけ、1月末だと思うんですけどね、はい、とにかく僕今いろんな曲を中途半端にいろんな曲を買いつまみながら、もう本当につまみ食いみたいな感じで作ってるんですけど、そういやちょっと前にそのオトガメフェスのコンピレーション用の曲もなんかいじってたなってことを急に思い出しまして、でしかもその主催のハルさん、喋る横井たまに聞いてくれてはるみたいなんで、ハルさんこれ聞いてあったらすいません、作りますねえ、もうあれですよ、まあ今ズマンさんの方にお便りを書いてらっしゃる方も言ってらっしゃいましたけど、まあオトガメフェス、まあ横井系良くも悪くももう散らかしてるというかやらかしてるというかそんな感じなんですけど、まあ散らかしたりやらかしたりするのは別に僕普段のライブからなんで別にまあそんな言うほど反省はしてないんですけど、ただそうですね、これ怖くてつい最近までネタにできなかったんですけど、もうちょっとまあネタにしてもいいかと思ってるんですけど、そのライブ本編中にやらかしてることは別にどうでもいいんですよ、それはいいんですけど、僕ライブ終わりに次のミュージシャンをまあ紹介するというトークがまああるじゃないですか、まあその今ズマンでもそのザ・ナチュラルキラーズさんがそのなんかライブのテンションのまま次の人を紹介するトークのテンションがすごい大変やったみたいなことをなんか言ってはりましたけど、僕もですねそのまあそのオトガメフェスというのはそのバーチャル音楽フェスなんで、まあそのバーチャルではあるけどやっぱりライブ感を出すために僕はその本編の歌をまあ2曲歌ってるんですけど、もう2曲ぶっ通しで一発撮りで歌ったんですけど、まあ正直に言いますけど冒頭のトークとそのお尻のトークは何回も撮り直してるんですよ、やっぱりそのライブ独特のテンションがなかなか出せへん、うわーってなって歌は一発で撮れたのに前とお尻のトークをもう3、4回ぐらいまあ撮り直してるんですよね。でそれでまあ3回目4回目ぐらいによっしゃこれでいいテンションのトークできたって思って、まあ、それをまあバーチャルにして提出したわけですけど、あろうことかですね僕の次の出演者さんなんですけど、まあ、深夜さんなんですよね。深夜さんって方が出るんで次は深夜さんですってことをなんか元気よく紹介したんですけどね、まあ、その深夜さんはですねポッドキャストされてるんですけど、ポッドキャストの方では、まあ、その本名といいますか、まあ、そのまあまあカタカナで本名で活動してはるんですけど、音楽活動されるときは深夜さんっていう名前で活動してるのに、僕は思いっきり続いてはね、まあ、続いては であろう、思いっきり本名で呼んでしまって、しかも何回も本名を連呼するというとんでもないミスをやらかしてしまって、ちょっと今怖くて、実は僕オタカメフェス、まあ一回ちゃんと自分の出番ちゃんと聞いてるんですけど、怖くてもう冷や汗たらたらで聞き直しできてないんですよ。深夜さん、そして主催の春さん、本当にすいませんでした。なんだろう、毎回毎回こういうテンションになりながらですけど、一旦コマーシャルです。
オトガメフェス2020アナザ
ー、年に一度の耳で見る音楽フェス、8回目の今年は2020年11月22日日曜日の夜から1年間開催。今回もたくさんのポッドキャストにゆかりのあるアーティストが出演します。
今年の出演者は
アニマルキャスターズ、
アヤコング、
奥永かなめ、
金子あゆみ、
キュープロムサン、
ザグ
ー、深夜、
デストロイヤーズ、
リュワイ、
ザ・ナチュラルキラーズ、
はじけたい、
ハル、
横井圭、
四ツ谷楓、
ライフイズパーティ
ー。視聴方法などの詳細は音亀フェス2020と検索してください。また最新情報は音亀フェス公式ツイッターアカウントからも確認できますので、ぜひフォローしてください。
ポッドキャストのもう一つの顔、気軽に行ける音楽の祭典、
オトガメフェス2020アナザ
ー。そうだ、フェス行こう。
しゃべるよこい。懐かしいですね。いや、前回まで使ってたジングルやのに、まあでもこれからもまあ使っていくんで、この今までのジングルも引き続きよろしくお願いします。さて、まあくだらない話をしましょうっていうことでですね、これは3回前だっけ、11月25日に配信した第225回、バーチャルじゃなく本人ですっていう回のしゃべる横井で喋っていた話なんですけどね、まあその横井系ですね、その今薬に頼る生活をしてるんですよ。まあその何ですかね、まあ僕その最近うまく寝れないんですよね。まあその寝るときにその何かが気になるというか、まあそんな感じでどうしたらいいんやろうっていうことを悩んでいまして、そうしたらですね、同じく神戸で活動するミュージシャンミッキーさんがですね、横井くん、いい薬あるよって、なんとですね、第225回のしゃべる横井を聞いてくださって連絡をくれはってですね、僕とミッキーさんはですね、まあ、神戸の埠頭に行きましてですね、そこで闇取引をしまして、ミッキーさんからよく眠れるんかなこれはダメだまあ薬をいただいたわけですね。そしたらですね、その薬本当によく効くんですよ。もうそのまあよく飛ぶんです飛ぶんですよ、うん、飛んでいくんですよ。これがもう一度始めたらやめられないですね。僕はもうその薬なしに生きていけるのかと思うんですけど、もう一旦手を出してしまったらもうこれはやめられないですねミッキーさん、どうもありがとうございます。あれですよ、覚醒剤の話をしてるという体で喋ってみましたけど無理ですね。何の薬かって言いますとですね、まあこれコロナ休止中に、まあ、ツイッターとかで、まあ、書いたことですけど、横井圭ですね、顎関節症ですね、まあ顎ですね、まあその顎が、まあ、変形しちゃったんですよね、5月ぐらいですかね。でその原因が何かって言いますと、寝てる最中に僕はその奥歯をぐーっと噛みしめる癖がどうもあるらしくて、そのせいで変形したってことで、マウスピースを噛みながら寝るようになったんですよね。 で、まあ、そのマウスピースは一応その水洗いしてくださいっていうことなんですけど、まあそのまあほんまに汚い話ですけど、あの疲れてる時なんて夜歯も磨かずにマウスピースをつけて寝たりすることもあったりして、あとまあマウスピースをつけ忘れて次の日顎痛いわっていうこともあるんですけど、もうそのせいでマウスピースがもう汚れる、もう黄ばんでいくし、なんか変な白いカス出てくるし、もうこれどうしたらええねんってことで、ほんまは水洗いしかしたらあかんって言われてるんですけど、もう歯磨きチューブつけて、その自分の歯とは別にそのマウスピースを歯ブラシで磨いてたんですけど、まあまあそれでもまあ結構綺麗になるんですけど、まあそれあのまああんまり良くないんですよほんまに。だってあの歯磨き粉なんてあれ研磨剤ですからね、あれ削ってんのと一緒ですからね。どうしたもんかなって思った時に、まああのこれ第225回バーチャルじゃなく本人ですっていう回で喋ってますけど、あの大学生のアメリカンフットボールの試合、まあまあ近所でやってるんですよ僕は。あの王子スタジアムの近所に住んでるんで、まああのテレビも深夜に放送してますけど、まあそこでそのグランドにそのね、あのコマーシャルの看板立ってるんですよね。あのパーシャルデントですよ、あの入れ歯洗浄剤ですよ、入れ歯洗浄剤パーシャルデントっていう看板がでっかく、まあ、アメリカンフットボールのコートの横にね立ってて、その大学生ですよ、18歳から22歳の若い子たちが試合してる横で入れ歯洗浄剤のコマーシャルがでっかくドーンって立ってあって、なんでそんな入れ歯のコマーシャルなんかすんのやろと思ったら、下にちっちゃく書いてあるんですよ字で、マウスピースにもって書いてあるんですよね。まあまあそのラグビーとかそれこそそのアメリカンフットボールとかする人はみんなマウスピースしてはるんで、そのマウスピースの洗浄にも入れ歯洗浄剤がいいですよって書いてあって、おーってなって、まあそんな話をまあ3回くらい前にしてたと思うんですけど、まあ、そしたらあの、まあ、ミッキーさん、あのまあまあそのご家庭の事情で実はあの結構まあたくさん家にあって結構余ってるんだっていう話をしてくれはって、それであのなんとあろうことがそれを譲ってもらえてですね、まあ、早速試してみたんですよね。試してみたら、まあ、正直1回目ではそんな言うほどあれこれ意味あんのかなと思ったんですけど、2回目3回目と使っていくうちに、なんじゃこれってぐらい汚れが吹っ飛んでいきますし、ほんまそのまあまあまだ結構黄ばんでたりするんですけど、なんかもう夜寝る時にもうマウスピースつけたら、もうそのつけた感触がもうめちゃくちゃいいんですよ。だからそのあれですよ、そのまあその僕この顎関節症になった時も本当にその歯が痛くて寝れなかったんですよね。でそっからマウスピースつけて熟睡できるようになったんですけど、まあ、そっから、まあ、そのマウスピースってやっぱりどうしても違和感あるんですよね。違和感あるんで寝心地悪かったんですけど、いやもう今その入れ歯洗浄剤もらったおかげですごい安眠できるようになりまして、本当ミッキーさんありがとうございます。あのミッキーさんが使ってるわけじゃないですよ。あのミッキーさんは全然ね、あの歯が綺麗でございますから大丈夫なんですけど、だからまあ、でもまあ最近マウスピースしながら寝る人って結構増えてるらしいですね。僕みたいにその歯を噛みしめる癖があるとか顎関節症っていう人だけはなしに、まあストレスで本当にまあそうですね、まあまあ歯ぎしりとかですかね、する人いたりして、なんか本当に芸能人でも最近マウスピースしながらつけてる人、あの寝る人ですね、増えてるらしいんですけど、入れ歯洗浄剤結構おすすめですよ。ただまさかまさかこの僕横井圭37歳が37歳にして入れ歯洗浄剤を使うなんて、おそらくもう同級生はおるか、この同世代のミュージシャンの中では僕最速でしょうね。最速で入れ歯洗浄剤を人生で初めて使った男になったんちゃうかなと思うんですけど、まあまあ何でも一番やったらいいんちゃうかなと思うわけなんですけど、あのミッキーさんもそれをだいぶ気にしてか、あのほんまに皆さんにバレへんようにこっそーりと持ってきてくれて、こっそーり渡してくれはって、ほんまミッキーさんほんまありがとうございます。そんなわけでちょっと今日中途半端に時間余ってますけど、まああの今週はこの新オープニングテーマなんですけどね、本当はお正月に完成させる予定が思ったよりスムーズにいって、あれもうこれ完成しちゃうやんって なってもう一気に完成させちゃって、それを公開したという日で ありました。あ、そうそう、お知らせです。横井圭、あのまだ今年ライブあります。12月25日金曜日に神戸16ビットで開催されるクリスマスライブに出演しますんで、まあその10分も横井の方では、あの一匹どんぐりさんも出演するということを忘れてましたが、よろしくお願いします。
喋る横井。